知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではまずは大脇さん、今月の一般書からお願いします。
はい、一般書は光悦記者の日本語真剣勝負です。
光悦記者の日本語真剣勝負ということですね。
はい、
こちらは記者さんの本ですか？
はい、記者さんっていうとこう取材をして記事を書くという方をこうイメージされると思うんですけど、はい、そうではなく校閲部の方のお話になります。
校閲部、
はい、本の中でご自身たちが紙面では何も生み出さない部とおっしゃってるんですけれども、はい、間違った言葉で新聞を出さないように、うん、新聞記事の最後の砦である校閲部の方たちの、お仕事の内容だったり、実際に悩んでこういうふうに修正しましたっていう言葉を紹介している本になります。
非常に重要な部の方たちがまとめられたものってことですね。
そうですね、
はいはい、どうでしょうか、こちらの方大脇さん読まれましたか？
あ、はい、読みました。
どうですか？
まず最初にやはりこの校閲部ってこういう仕事をしてるんだよっていう、こう紹介が載ってるんですけれども、はい、先ほどお話ししたように、まあ、記事の点検と修正が、メインのお仕事にはなるんですけど、はい、でただこう新聞なので時間に追われているっていうのもあって、やはりちょっと間違いが多い中で校閲部があることで信頼を生み出しているっていう、こうちょっとこう自負を持ちながら仕事をされているっていうのを分かって、すごく大変なところだなと思いつつも、はい、楽しく読めました。
ですか、
はい、
私もすごく年を重ねるたびに日本語ってすごく難しいな、はい、使い方どうしたらいいのかなって悩むこともありますので、はい、すごく興味のある本ですね。
そうですね、はい、間違ってるよっていうのももちろんあるんですけど、うん、日本語ってこう日本語っていうか言葉全体的にこうだんだん変化していくものでもあるので、はい、この校閲部の皆さんも、間違いは間違いとして出されるんですけど、うん、そういう変化した言葉とかは悩みながら、これって合ってるのかな、うん、でも今の時代こうだよなってこう悩みながら仕事されてるっていうのもちょっと意外だったんですけども、はい、
時代に合わせたものもということなんですね、はい、正しい中にもなんかすごく大変そうなお仕事ですけれども、はい、どうでしょう、ページなんかお読みになられて、はい、その読みやすさとかってどうですか？
はい、これもともと東京新聞と中日新聞に掲載されているコラムをまとめたものになりますので、はい、一つの言葉に1ページ、の分量になるので、すごく読みやすいですね。ちょっと気になったところから読んでいただけるっていう、こう読みやすさもあると思います。
そうなんですね、
はいはい、
1ページずつでも読めそうですかね？
そうですね、ちょっと種類に分けてあるので、はい、使われ方が変化した言葉であるとか、これは正しいのか間違いなのかっていう、こう分けてあるので、ちょっと気になったところからこう読んでいただけるかなと思います。
分かりました、はい、ね、プロの方がまとめられたものですので、またそういった裏話なんかも知ることができるんでしょうかね。
そうですね、
はい、すごく興味があると思います。私もぜひ読んでみたいと思いますけど、はい、皆さんぜひ読んでいただきたいと思います、はい、では続いて岡本さん、今月の児童書をお願いいたします。
はい、児童書はスーパークールテックという本です。
スーパークールテック、カタカナ続きですね。
そうですね、はい、なんか一冊丸々こう世界最先端のテクノロジーを紹介した図鑑なんですけど、
図鑑、
はい、タイトルからしてもなんか、はい、クールな感じですよね。
今日お持ちいただいていますけれども、まさに本自体が パソコンのような、
はい、
銀色でピカピカしていますけども、
すごいですよね、
はい、
これも見た目からちょっとあのワクワク感をそそると思うんですけど、多分ノートパソコンそのものイメージされてまして、ね、はい、表紙も裏もメタリックシルバーで、あの小口というんですけど、あのページの横側サイドの部分もメタリックシルバーなので、
そうですね、本当にサイドもピカピカで銀色になっておりますけれども、
はい、でまためくり方もこう、はい、なんて言うんでしょう、本をめくるというよりノートパソコンを開くというような感じの開き心地でして、見開き1ページに一つのテーマ説明されているんですけど、こう横に開いていくので、はい、私もめくって読んでるところをちょっと人に何度見かされるというような
確かに本当にパソコンを開いているかの、はい、本を読んでいる感じではない感じですね。
そうですね、
はい、どうでしょう、本の印象を読まれていかがでしたか。
はい、はい、内容としてもやっぱりあの見た目もそうなんですが、内容を読んでいってもやっぱり科学技術ってかっこいいな、面白いなってワクワクするような印象です。で、ですね、目次がありまして、紹介されているのは、まあ、見開き1ページに1テーマずつ紹介されていくんですけど、
はい、
6ジャンルに分かれていまして、
6ジャンル、はい、
はい、例えば生活とかっていうところでは、あの私あのみんなの身近なところもあるんですけど、私が一つふんふんと身近に感じて読んだのはバイオニック技師とかという、
バイオニック技師、
はい、はい、技師ってあの人の体の一部の代用品として、
はい、あ
の昔から人間は利用してきたそうなんですけど、はい、この最先端のものの説明がしてあるページなんですで、これ仕組みっていうのが必ずどのジャンルにも説明がちゃんと入ってるのがいいなと思ったんですけど、はい、このバイオニック技師の説明では、その脳からの神経信号で制御されているという説明、うん、なのでこれが健常な足を動かす方法と同じだそうで、
すごいですね、う
ん、で慣れるまで時間は必要なんですけど、慣れればある程度無意識に動くことになる、
どうしても自分で動かさなきゃというよりかは、うん、その神経がもう伝達していくってことですね、
うん、そのようなんです。
すごい、
もう人の絵も横から見た図も絵の載ってまして、はい、の頭のところから信号が行き、
はい、
で足のに装着するこう義足ですね、そこに埋め込まれた装置が足の筋肉の電気的な活動を受け取り、義足を動かす合図を送ってくれるというふうに書いてますね。
すごいですね、そういったあの、ね、お写真でも使われてる方とか、あと絵でもありますけれども、そして文章でもあの説明があるという本ですね、
はい
はい、すごく興味がある本ですけれども、まあ、こちら図鑑ということで結構お高めなので、はい、
あ、そうですね
あのぜひ図書館で借りながら皆さんにまず見ていただいて、そこからねっていうことですかね、はい、はい、あの今子どもたちの授業でもかなり IT 技術というものがあの最先端ですので、すごく子どもたちの夢がいっぱいあふれたものが詰まってるんですね、
はい、そうですね、多分子どもたちもっと身近に感じるのゲームとかも載ってます。
そうですね、
はい、Xbox とかプレイステーション4とかと AR とかも技術の仕組みが分かっちゃいますので、ワクワクして見れると思います
そしてそのいろいろ今の技術もそうですけれども、未来に向かってのことも書いてあるんですね、
は
い、
そうなんですよ、最後の、ジャンル6ジャンル目が未来となってまして、ここにはもう例えば私びっくりしたのが、はい、透明人間になるとかっていうページがありましてびっくりしますが、仕組みが書いてあるんです、ちゃんと
透明人間になる仕組み、
う
ん、
はい、この未来のジャンルはまだ理論上だけのところという説明がちゃんと書いてあるんですけど、
興味ワクワクですね、うん、また読んだら、は
い、ちょっと言うと、はい、あの屈折、光の屈折を利用したものだそうで、物が消えるわけではないそうなんですがぜひ読んでもらって、はい、ふんふんとワクワクしてもらいたいです。
このあの銀色のメタリックの図鑑をですね、ぜひ子どもたちも見て、そしてこちらでですね、読んだものが将来的に子どもたち読んだものがもう大人になった時には実はもう実用化されるかもしれないという、うん、
そうですよね、
とても夢が広がった図鑑になるということですね、
うん、はい、そう思います、
は ありがとうございます。どちらもあの一般書もですね、自動書も、大人の私でも興味がある本でありました、今回も一般書と自動書についてお話しいただきました。大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話しいただいた本を読もうよについては広報9月号33ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343 0586-72-2343 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは認知症介護家族のための交流会、帰郷の会についてのご案内です。認知症の方を介護している家族の方を対象に行います。日時は10月3日木曜日午後1時30分から3時30分まで。会場はアイビル2階大会議室です。お問い合わせは高年福祉課、電話0586-28-9151 0586-28-9151 までお願いします。続いては介護予防サポーター育成講座についてのご案内です。市内在住の70歳以下で市の介護予防教室でボランティアとして活動できる方を対象に、介護予防、ボランティアなどについて学ぶ講座を開きます。日時は11月14日から12月19日の原則木曜日午後1時30分から4時まで、全4回です。会場はスポーツ文化センターほか、定員は20人、書類選考です。お申し込みは10月25日金曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話0586-28-9151 0586-28-9151 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、危険な屋外広告物にご注意をについてのご案内です。広告板や突き出し広告などの屋外広告物は、風雨や日差しにさらされ劣化し、落下や倒壊の危険が高まっていることがあります。事故を防ぐため、危険な広告物を見つけたらご連絡ください。また屋外広告物を出している方は点検をお願いします。なお、屋外広告物を出すときは、事前に公園緑地課に相談し、条例を守り、周囲の景観との調和を図りましょう。お問い合わせは公園緑地課、電話0586-28-8636 0586-28-8636 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮iWave のiスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。 今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。